Verano Suzuki
山椒のパラダイムパラダイス。
よいしょ。
よいしょ。このコーナーは私山椒と、樋口さんが、お互いのブログをもとにお互いの価値観、つまりパラダイムについて共感する点、もしくは議論したい点について意見し合うコーナーです。
何だっけ、コーナー名なん、パラダイム、
パラダイムパラダイスです。はい、
これなんでパラダイスの、
パラダイスですか、まあ、普通価値観が違うとあのぶつかり合ってこう戦うじゃないですか、よくなんかツイッターとかよくあるじゃないですか、まあ、あんまり言うとあれですけど、あでもこのコーナーは叩くんじゃなくて、お互いこうそうだよねとか、それもいいよねとか、あそういう見方あるよねという、まあ、そういうことをまあ共感して認め合うっていうコーナーなんですよ。だから価値観のまあ楽園楽園じゃないですか、もうそんなの素敵じゃないですか、
ほんで
パラダイスじゃないですか、
ほんで
というわけでパラダイムパラダイスなんですよ。
いやダジャレやん、
ダジャレ、そうとも言います、そうとも
言います
、語呂が良かったら大体うまくいくじゃないですか多分。
あそう
そうだと思います。
パラダイム楽園とかでよかったと思うけど、
なんでそれなんかちょっとなんかこう突然毎春の目になってこけるような気持ちしません、ね、なんか、
まあ、略してパラパラね、
パラパラです、はい、
ピピね、
なんかペラペラな内容みたいな。違いますよ、そうじゃないですよ。
いやそんなんいいよ
そ, う、ね、
そんなんいいよ、
そうですよ、
でまああの何ていうかな、まあなんでブログかってことよね
そうですね。
いやあのそうこれね、ほら俺ね、実は僕ら2人ともブログやってるじゃないですか、
はいはいはい、
でいや俺に至っては1月5日からブログ書きよんよ、
すごい
です
ね。
でしかも毎日必ず書くっていうルールを決めて、だから今日で160日目とか、
すごいですね。
なんすよ。で、山椒も書きよもんね、
書いてますね、
今山椒も毎日、
僕も一応毎日書いてますね。
今どんくらい、
いやでもまだ31とかですね。
あでももう1ヶ月行ったんや、
行きましたね、
うわ
アニバーサリーですね、
すごいね、
はい、ほんとでも結構楽しくなってきましたね。
あそう
なんか、はい、そういう時期なんですかね、
ですね。ちなみになんでブログ始めたん、
ブログですか、いやもう本当に樋口さんに会ったのが1ヶ月前ぐらいじゃないですか。
まあそう
ね、僕樋口さんに会って、まあ、会う前もちょっとなんか存在は知ってたんで、ブログちょっと読ませてもらってて、
あそうか、会う前から読み寄ったよね。
あそうですね、存在は結構知ってたんで、
ありがとうございます、
樋口さんっていうのでですね、まあ、読んでて実際に会ってお話ししてみて、あやっぱこの人ブログ文章にするとやっぱ自分の思ってることのなんかほんのちょっとしかやっぱ表現できないじゃないですか、だから話して実際に話してみると、ああなるほど、やっぱりブログのよりもこう何倍も話がこういろいろ広がって面白いんだなって思って、なんか僕もこう思ってることをなんかこう整理する場所が欲しいなと、そこで整理するとやっぱ話にもどんどんつなげやすくなっていくのかなっていうのがちょっとあったりして、
なるほどね、
まあ、それもまあそれがあってちょっとよし俺も樋口さんのパクリをしようと思って書き始めました。かなりあのきっかけですね、大きい、
ありがとうございます、
いや本当に楽しく読ませてもらってますいつも、
いやありがとうございます、いやまあ、俺ちなみに俺なんで書きようかで言うと、俺の名前がね樋口清則なんやけど、
そうですね、
で清則っちあの 聖書の聖に辞典の天なんや
ね、
聖天なんやね、
で、まあ、そのでかいですね名前、
まさに名前聖天なんよ、
うんうんうんうん、
で俺何のために生まれてきたんかと思った時に、うんうん、あ俺聖天になるために生まれてきたんやと思ってさなんで俺、
すごいっすよね、
なんで俺聖典なのに、何も文字情報残してないやんってことに気づいて、あ聖書作ろうと思って
書いてましたね最初の方のブログに、
これでねちょっとね何やろな、全然伝わってないと思うんで、詳しくは僕のブログの最初の方見てください、
そうですね、結構連載になってますよね、
そうそうそう、2つぐらい連載になっちゃって、第2回と第3回かな、
はいはいはい、はい、
最初から見ていくとこれ書いてるんで、これもぜひ見てもらいたいんですけど、
ぜひぜひ、すごく面白いので、
そうで、まあ、毎日書いてる理由とかもあってやっぱ習慣化が大事っていうことがあったりとか、
そうですね、
まあ、あとはそこなんかね、まあ、いろいろあるんですよ、
そうですね、
話したがあったりして、
はい、
で、どうしましょう、じゃあなんか一個そのブログの記事を決めて、それに対してなんかまあ語り合うというか、
そうですね。
どうしようか。じゃあ山椒から俺の記事を紹介。
あ、そうですね。じゃあ最初はしますか。そこから、はいはいはい、やっていきましょうか、
はいはいはい、
じゃあ早速ちょっと今日選んできた記事があるんですけ ど、うん、はい、ど僕めちゃめちゃお気に入りのがあって、
はい、
ですね、今年の2019年3月18日に書かれた、
はい、
炭水化物と甘いものを失って気づいたこと、はい、
なるほど。
これがすごく大好きで、
はい、もう一回言って
。3月3月の18ですね。
18日、はい、ナンバー55っすね、
はい、ナンバー55、はい、
僕も今行きます。はいはいはい、55、ね、なるほどね、
なるほど、はいはい、
これね、
はい、
どうしましょう。あ、じゃあ僕が一回バーッと説明しますか。
そうですね、
これね全部ちょっと読むとかなり長いんで
長いですね。
じゃあ説明します、うん、もう一回じゃあタイトルからいきますね、
はい、
炭水化物と甘いものを失って気づいたことというタイトルですね、
うんうんうんうん、
で、まず前提から言うと俺今ダイエットしようね、
うんうん、で、
どういうダイエットをしようかっていうと炭水化物と甘いものを一切食わないという、1ミリも取らないそう、つまり無駄なものを一切食べない、無駄な栄養を取らないという生活をしようんやけど、まあ、とにかく地獄なんよその地獄の生活っていうのを1月5日から続けてもう半年やっちゃうよね、
はいはいはいはい、
もうね本当きついわけよ。でしかも、1日1食なんよ、
すごい
っすよね、1日1食しか食わない、
めちゃくちゃストイック。
そうで、なんなら言われたら食っていいものも結構あるんよ、その野菜とか、魚肉食っていいんやけど、うんうんうん、本当に一切食わん日もあるぐらい、
すごいっすね、
うん、でまあそういう生活をしよくと、まあ結構極限状態になるわけね、体が
ですね。
ただね、やっぱね体感的に分かるんよ、まあ、それは何かっつうと、はいはい、現代日本社会にいかにこう存在するね、このうまいものっちゅうのが、
うんうんうん、
炭水化物もしくは甘いものもしくはその両方っちゅう可能性がいかに高いか、
はいはいはい、いや
マジでこれ一回言ってほしいんやけど、うんうんうん、コンビニに行って何か買おうと思ったらほぼそれ、うんうん、
はいはいはいはい、はい、
少なくともどっちか一個なんで、だいたい間食とか特にそうで、
うんですね、
でなんでかっつうとうまいからだよね、
うんうんうんうん、
そうそうそうそう、でやっぱね一個一個目の前に何て言う、その誘惑が来るんよ、うわ、うんうん、おにぎり食えん、うわやべ、うんうん、アイスクリーム食えんとかでするたびにふと俺あっち気づくんよ、
はいはいはい、
普通に生活しようときっち、うんうん、どれだけ過剰な栄養摂取しよったんやんっていうこと気づくんよ。
はいはいはいはい。
そう。で、なんかね、よくこう、炭水化物抜きダイエットで人と話しするときに、
うん
うん、やめたがいいよっていうわけ。なぜなら、一、
うんうん、
回それやってしまうと、ダイエットやめたときに太りやすくなるからっていう。
言われますね、よくそれは。
でもね、うん、俺ね、気づいたよ。これ逆なんじゃないかっていう。
ほう。
逆。
ほうほう、
要は、やめたら太りやすくなるじゃなくて、
うんうん、
普段、なんちゅうか普段の状態がむしろ異常で、
うんうんうんうん、
ダイエット中が逆に正常な状態、
はいはいはい、
人間自実はこれがデフォルトで、
うんうんうん、
過剰に摂取を しすぎているから、それが栄養を過剰に摂取しないためにわざと吸収しにくい体になっているっていうのが、
うんうんうん、
今でいうところの正常な状態なんじゃないかちょっと俺気づいた
よ体感的に気づいてしまうという、
普通普通が異常、うん、俺が正常、
うん、はいはいはい、
中で、なんやったらもっと言うと1日3食食べるちゅうことももしかしたら文化によって刷り込まれた固定観念じゃねえかっちゅう、
それで儲かる人がいるっていうのを考えるとっていうのが、
そうなんや、
うん、
いや実はね全然辛くないんじゃないか、習慣化すれば、
うんうん、
で辛いとか幻想だと、
そう、
食うのは習慣になっているから習慣化の魔力に俺らは踊らされてるんじゃないかっていう話、
はいはいはいはい、
そうそうそう、でね、なんかね、まあこれを言うとなんかこう、まあなんつうんかな、こう、まあでは嗜好品と捉えるっていうことよね、食品、食事を、
そうですね、うんうん、
そう、だけどなんとなく食うのやめましょうっていうこと、
うんうんうんうん、
でつまり普通に俺たち生きちゃうだけで煩悩に操られてるんじゃないかっていう、
そうですね、
過度の暴飲暴食っていう罪を犯してるんじゃないか、
そこまで言っちゃうというね、
でね、
はいはいはいはい、
ここでね終わらんのよ、ちょっとごめんね、
こっからがすごいですよね、
説明だけで長くなりすぎるんやけど、
行きましょう、
なんかね、結構ね、まずね、なぜ僕が自分の体を作ってどれだけ無駄を捨ててシンプルに生きているかっていう検証実験を行っているか、
うんうんうんうん、
これに対しては結構シンプルな、うん、それは資本主義っていうシステムに日本が、いや地球が限界が近づいていると思っているから、
はいはいはいはい、
これちょっとまあ後で詳しく説明してみないけど、ね、はい、結構飛躍するんやけど、うんうん、まあ、何が言いたいかっていうと、 まあ、資本主義がね、こう、どういうものかというと限られたリソースを奪い合うイストリーゲームやと。
はいはいはいはい。
で、これが限界なんじゃないかという話だよね。
うんうん、
だけど何を大げさなことかというかもしれんけど、まあ、要はその状態というのをどっかで食い止めないと、
うんうん、
なんかこう地球に限界が来るんじゃないかと。
はいはいはいはい、
そうだき、体の外じゃなくて中に幸せを見つける自家発電装置みたいなものを作らないといけないと。でね、俺こんなこと言うわけよ、
はいはいはい、
何を一人でね樋口が言ってと思うかもしれないけど、
うんうんうんうん、
いやなんかね、いやた多分言われるの分かっちゃうよ、
そう、ね、
樋口一人の力じゃ無理でしょと。お前一人がそんなこと提唱しても何も日本も社会も変わらんち、
うんうんうん、
でもなんかね、俺思うように、なんかこう俺がこう吐く言葉とか俺の行動とかを見て、まあ、何かを感じてくれた人っていうのがさらにそれをね誰かに伝えて、
うんうんうん、
でそれが普及していってムーブメントになるみたいな、
はいはいはいはい、
だけどなんかムーブメントがドミノ倒しみたいな感じでこうどんどんどんどん広がっていくっちゅうことが起こりうれば、うんうんうん、これっちなんかなんちゅうただの俺のザレ事じゃなくて、
うんうんうん、
もしかしたら俺の言葉が誰かに伝わる、それが誰かに伝わる、それが誰かに伝わって、その伝わった先がめちゃくちゃ影響力ある人かもしれん、
うんうんうんうん、
その人の言葉がもしかしたら社会を変えるかもしれんってなったとしたら、
うんうんうん、
俺の言葉っち影響力がある、そして社会を変えたっていう言い方ができるんじゃないかっていう、
うんうんうん、
まあなんかねそういうことまで話が
そうなんですよね、このタイトルから想像できない部分まで喋りましたね。
いや山椒ごめん、もう俺もう喋らんでいいわ
だと思います、うん、いや僕これめちゃめちゃこう最初の導入から結構こう入り込んでこう読んだ理由があって、
あ
僕もダイエットやってたんですよ、結構1月からもう結構だいぶ抜けましたね、魂が
もうね言っていい、
はいはい、
糖質足りなさすぎて脳みそにね、
まさかここでも
脳みそに栄養がいってんのよ、全く
それはやばい。
いや
僕もダイエットはやってるんですよ。
あ、
同じ時期から、はい、1月からでしょ。僕ももう散々いろんな人から太った言われるからこんちくしょーと思って、じゃあ痩せてやると思って、僕何をしたかっていうと、先に食心理学についての本を読んだんですよ、
はいはいはい、
食心理学っていうなんかジャンルがあって、食べ物を見た時にこうなんか人間がどうこう反応して、うん、あの満腹中枢がどうなるかみたいな、うん、いうのがあって、
うん、
そこ読んだ時にその樋口さんが体感したことがある程度こう書いてあったんですよ、
どこ、ちなみにどこの部分、その俺が体験した、
ですね、本当に炭水化物と糖質で溢れてて、かつ、
うんうんうん、
この世の中に私服ポイントっていうものがあって、うん、
はいはい、
至る服のポイント、これ何かっていうと、糖質と脂質とタンパク質を人間の満腹中枢とかその幸福感をバグらせるほど その中毒になる比率みたいなのがもう分かってるんですよ。でそれがなんかこれ言うといろいろ問題になりそうですけど、なんか製品、なんかその菓子パンとかなんかいろいろ作ってる会社の裏でその資料が回ってて、
うん、
その比率でうまいことこう製品を作ってるんですよ、人間が中毒になるように。なのでそういうのをちゃんと取っ払えば、実はそんなにいっぱいその炭水化物とか糖質とかを取らなくても良くなるとか、あと1日3食っていうのも朝食を提唱した会社がコーンフレークを作ってる会社だったっていう、コーンフレークを作った会社が朝食を食べた方が、
うんうんうん、
活動がより生産的になりますみたいなのを出してるけど、
うんうん、
待ってって朝食を作ってる会社じゃんみたいな、
うんうん
う
ん、
いうのがちょっと言われてたりして、
うんうんうん、
まあ、そういうところを僕やる前にちょっと本読んで知ったんですよ。
なるほどなるほど。
それで、まあ、自分でそれをとりあえず、まあ、ちょっとずつ減らしていくようにやればいいかなっていう、うん、あんまりきつい縛りはしなかったんですけど、
はいはいはい、
まあ、それで、まあ、やっていって、
うん、
まあ、体重は下がってったっていう。だからちょっとこっから結構体感で樋口さんはこう習得したものを僕最初知って、それで実践してみたいな。
なるほど。ちなみに何キロ落としたの？
僕今マイナス9ですね。
はあ。
そして樋口さんは
18キロ。
そういうことですね。 そういうことなんですよね。
うん、まあ、だけ知識 vs 行動、
うん、そうですね、
行動の方が2倍すげえ
仕事。本当に出ましたね結論が。
俺だってあのマジで普通の炭水化物1ミリも取ってないね。
すごいっすよね。
あ、ごめん、ごめん、だけ普通のつうのは、はいはいはい、ちょっと言い過ぎたんけど、はいはい、例えば揚げ物食っていいん俺。
はいはいはいはい。
要は揚げ物っちパン粉、食べたとんかつとかっちパン粉入っちゃうやん。
うんうんうんうん、
パン粉は食っていいんよ。要はなんちゅうかこう、衣とか、
はいはい、
その例えばソースとかドレッシングに入っちゃったりとかそういうのあり、うん、砂糖とか、はいはいはい、そこまで抜いたらちょっとあれやき。
すごいですね。
でも明らかに炭水化物その固形のもの、例えば、
うんうん
うん、カレー食えんのよだき、はいはいはい、飯食えんし、
あと、ね、
あとジャガイモが無理。
なるほどなるほど。
だけ俺ポテト
サラダ無理無理無理。この前食えなかったっす
もんね。だけ行ったらさポテトサラダがついてくる時あるやん。ポテトサラダだけ何排除して野菜の部分だけ食うみたいな。
なるほどなるほど。
とかそうそうそうそうそう。あと餃子やったら皮食えんき。
ああ。そう。だけそこまでですか。
俺だけ一回餃子パーティーやった時にさ。
はい。
うわ今日餃子しかないっすかってなって
はい、はい、
俺皮食えないんでっつってもう一回焼いたやつを皮だけ剥いで。
本当に本当にですか。
本当によ。
いやストイックすぎですね。
そうそうそう。
いやーやっぱ発見もものすごい多いですよね。その分やっぱり
めちゃくちゃ多いよ。いかに入っちゃうかっちゅうのやったんやけど、まあそうよね。だまずはそのダイエットについてはそういうところ ね、
そ, うですね、うん、そっから、うん、まあ、この後のこう資本主義の限界みたいなことも、
そうそうそう、
なんかなんとなく自分の中でずっと考えてることで、それを僕ちょっとブログの記事にしたんですよ。
はいはい、
その時に、うん、アンサーですっていうなんか僕ブログ投稿したりいつも Facebook にこう書きましたみたいなのあげてるんですけど、そこにアンサーですって書かれてこの記事が貼られたんですよ。
そうね、俺がね。
そう、それで、はあ、アンサーだったっていう風な、まあ衝撃が走りましたね。
いや、
やっぱこれが本当に体感 vs 知識みたいな、体感してると多分もっと根本的な、うん、もっとなんか抽象度の高いところまでこう考えれるようになるのかなみたいな。
あ、でもそうかもね、
うん、思いました。すごく。
でちなみにそれアンサーです、うん、要は山椒のやつ読んだ後に書いたんじゃなくて、
うんうんうん、
結構前に書いちゃったっけね。
そうですね、
そうそうそうそう、
うんうんうんうん、
で、あ、この記事は多分これのことはいいよなと思って俺が
アンサーに
ポンチ書いたんやけど、やっぱこの資本主義っていうシステムの話は結構俺深いと思うよって。
そうですね。
要は今広告まみれじゃないですか。
そうですね。
で習慣値、日本人、まあ日本人限らずか、うん、先進国うちなんかこう自分の意思でいろんなものを選びようと思っちゃうんやけど、
うんうんうん、
実は文化によって選ばされよっていうところがあって。
いやそうですね、
文化や教育かな。うん、でその教育値じゃあ誰が作るよんちになったら、やっぱりね、メディアやったりメーカー、
うん、
じゃあメディアは誰が作るのかってなったらスポンサーや
ん、
とか考えると、まあもちろん、あ、これ誤解のないように言っとくと、全部利己主義の慣れの果ての洗脳だとは思ってないわけ、
うんうんうんうん、
ただ食品会社には食品会社の思想があるわけよ。
そうですね。
で、何、まるまるにはまるまるの思想、健康食品、健康器具には健康器具の思想があって、うんうん、でビーガンにはビーガンの思想があって、みんな思想が違う中でそれをプレゼンし合いようわけ。
そうですね。
だき、どれがいいとかっていうのは俺は判断できない。だから、悪い思想を洗脳されてるとは思わない。まず、
はいはいはいはい、
でもその中で操作はされよ
う、うん、
操作はされている。
そうですね、
うん、操作っていうか、ものすごく強い力である一定の特定の、思想をプレゼンされ続けているから、
うんうんうんうん、
そっちに、寄せさせられやすいっていう感じかな。
そうですね、そうですね、うん、
だけどね、俺別に朝3食、3食食うことが悪いこととも思ってないよ、
うんうんうんうん、
ただ食わん生き方もある中で、みんな食わん生き方を、目隠しされちゃうよっていう話かな。
あ、そうですね、そうですね、
いいか悪いかじゃないね。
そうですね、いやすごいいい表現です、
うん
うんうんうん、
目隠しさせられちゃうよね多分。
そうですね、
うん、だけどもっと実は自由なよね、
うん、選択の余地があるんだけど、そこがこうできるだけ見えないように、
そう、
いろんなやっぱ広告だったりとかで見たりとか、
うん、
こう街運転しててもこうドーンってこうマックって書かれてたりとかして、うん、まあちょっとこう頭に残ったりとか いうのが影響してるのかなっていう感じですよね。
だけど俺あのこんなこと言いようけど、うん、俺ダイエット終わったら鬼のようにハンバーガー食う。俺マック大好きや。
いいっすね。
うん。
一緒食べ行きましょうか。
だけど俺むしろね敵じゃないんよ。
はいはいはい。
だけどねディズニーランドなんよ。
はいはいはいはい。
ディズニーランド。
ディズニーランド。
そうだけど夢の国なんよ。
なるほどなるほどなるほど。
マクドナルドも吉牛も。
はいはいはい。
ファミレスもそうなんやけど、うんうんうん、で毎日夢の国に住んじょったら現実わからんくなるき。
そうですね。
そうだけど俺が言いたいのは、
はいはいはい、
あのたまに行くディズニーランドだからこそものすげえワクワクするでしょって
そうですね。
そうだけど俺ファンであることを忘れんでほしい。
なるほど。
炭水化物や糖質の敵じゃないよ。
なるほどなるほど。
大ファンなんすよ。
なるほど。だからこ そ, そたまに行くこの楽しさを噛み締めることができると。
当たり前になりたくないよね。だけどあの意図的に行きたいんよ。
うんうんうんうん、うんうん、
そうそうそう。
はあ。
ちゅう感じ。
ちょうどその部分が掘り下げたかったです。
あそう。
いや素晴らしい。
うーんと思うね。であとはついでに言うと最後のところも。なんか論理の飛躍があったところね。
そうですね。
その、思想はドミノ倒しだっていうところ。
はいはいはいはい。飛びますね。
いやこれね何にヒントを得たかっつうと、うんうん、秋元康さんが言い寄ったことなの。まずは。
はいはいはいはい、
それ何かっつうと人脈はドミノ倒しだっつって言ったよね。だけどなんかこうすぐみんな人脈人脈っつってさ、うんと偉い人にすぐ会いたがるけど、そういうもんじゃなくて、人脈っち自分の身近な人を説得させられることができれば、その説得させた人がまた誰かに紹介して紹介して紹介してつって人脈つながっていくもんやき、まずはそばにいる誰かを自分の言葉で説得させなさいっていうことなんよ。
はいはいはいはい、うん、なるほど。
でこれ人脈っちいいわけど思想もそうやな。ね、
思想も、はいはいはい、
と自分の思想とか考え方っていうのも、誰か身近におる一人の人を説得させることができれば、
うんうんうん、
説得っていうか共感やね。
共感、はいはいはい。
だからああこういう人がおるよっつってどんどんどん広がってって、
うんうんうん、
思想って広がっていくもんやき、
うんうんうん、
なんかそれと一緒やなと思ったよね。
はいはいはいはい。
うん、
最後の方の話ですね。
そうそうそう。だ
なんかこう一人でそう言ってるとかじゃなくて、うんうん、それを発信して、
そう、
まあ近くの人に伝えていくことから
ですよ。だから必ず世界変わると思うよ。
俺
一人の人を説得させることができたら、
うん、
世界変わると思うよね。
いやーですね、そっからこうなんていうか、どんどんこうネズミというか、
ネズミ子
のように。
そうそうそうそう。
言い方が悪すぎる、ちょっと。
あ、じゃあ
言い方が
なんか火が広がっていくみたいな感覚かな。
火が広がってい
く。要はただのマッチ一本の火かもしれんのよ。
うんうんうん、
俺が今ここで何かメッセージをって言うようになって、マッチ一本の火かもしれんけど、
うんうん、
それが何か火に、あの紙に燃えやつったら、紙から、うんうん、と枝に燃え移るかもしれんし、
はいはいはいはい、
ただ枝から今度はもしかしたら薪に燃え移るかもしれん、薪から炭に、炭からなんかこう森を燃やすかもしれんみたいな。
あ、なるほど。
これいう感じでこう一本のマッチの火がどんどん火が広がっていくみたいな。
うんうんうん、
なんかそういうイメージだよね。
なるほど。
だきマッチ一本することを必ず諦めてはいけない。何本折れようが、
はいはいはい、
ずっとマッチをすり続ければ必ず何かに着火する気。だき俺はなんか毎日ブログ書きようのうち一本ずつマッチをするよみたいな感じやね。
あ、
うん、
燃えてしまいましたね僕。
どう、心燃えてきた。
燃えてきますね。僕その話でもちょっと言いたいところあって、あ、僕が書き始めて、僕の友達も書き始めたんですよ。
ほら
すっごいんですよこれ。だから
ね、
来てますよね。それも体感しました。僕
来るんよこれ。
来ましたね。そう、それも伝えたかったんですよ。
いや、ありがとうございます。いや、
はい、
いや嬉しいよ、めちゃくちゃ
面白いです ね、 ね。
まあまあまあ、なんかちょっと話は尽きないですけど。
すごいことになってきましたね。
いや、え、これごめん、25分ぐらい喋るよ。
ちょっと待ってください。
嘘。
本当にですか？これどう？まあ、で
もいや、いいよ、もうこれ、これはもう、もう、まあ、いや、これが YouTube のいいところよ。
うん、そうですね。まあ時間はまあ制約はないと。そ
うそうそう、でまあこれもポッドキャストでも上げようと思ってよ、きっと。
はいはいはい。
うん、まあだけ、まあまあ、あの時間には別に制限ないんで。 よく最後まで聞いてくれましたね。
そうですね、うん、この
いやということでございましてですね、いやちゅうかこれあれか、俺が山椒のブログを紹介するっちゅうの、うん、もう無理やね。
そうですね、もうなんか今月分おしまいみたいになりますよね。
なんだまあいいか、まあまあ、じゃあもうあの逆のねターンは次回やりますか。
そうですね、また残念ですけど、
まあまあ、ありがとうございました。ちょっとずるいけどしょうがないもん、
は
い、
まあまあまあまあ、はい、また、はい、来月ですね、
うん、来月か、はい、はいはいはい、
やっていきましょうということで、はい、うん、以上で山椒のパラダイムパラダイスのコーナーでした。
いや楽園やったわ。
楽園ですね。ありがとうございました。Hi, Suzuku.